皆さんおはようございます。ちょっとお待ちください。はい、皆さんおはようございます。まだ大きいかな。はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。なんか天気がね、ここ数日ぐずついていて、いまいちしゃっきりしないんですけれども、今日もですね、いつものように朝の放送を始めたいと思います。そうですね、今日またね、うちニュースソースが極端に少ないもので、新聞も撮ってないですし、あるのはラジオとネットぐらいなんですけれども、そうですね、今朝のそうですね雑談というのがやっぱり、そうですね、大して朝のトピックが思いつかないので、もういきなり本題に入ってしまおうかなというふうに思います。ですね、今日のお話はですね、まあ以前、まあ時々ツイッターなどで質問などをいただくんですが、それをこう貯めておきまして、それでね、お話、毎日朝の放送のネタを仕込んでいるわけなんですけれども、今日のお話はですね、私がユーストリームしようと思ったきっかけというね、お話をさせていただこうかと思います。どうなんでしょうね、ネットのね、この手の動画技術っていうのは、私がもう最初に見たのは、See You, See Me っていう、もう私がインターネット業界に入る直前ぐらいの技術ですから、いつぐらいになるのかな、4年ぐらい前のインターネットが日本に普及したばかりの頃の技術ですけども、要するにテレビ会議システムですよね、っていうのがあって、またそれがね、なんていうか、安定しないっていうか、まあ、インターネット初期の頃は全てが安定しなかったわけですけれども、なんていうか、そういうね、十何年前の CUCME っていう、技術から比べると本当にこう覚醒の感がありますけれども、こんだけ綺麗なね、動画がですね、簡単に、すごい簡単に皆さんのところにお届けできるっていうのは、まあすごいなというふうにしみじみ思ったりするわけなんですけれども、まあ私今まで、まあポッドキャストとかそういったもの、ブログとかね、そういったものはぼちぼちしていたんですけれども、ユーストリームを始めるきっかけになった話と言えるかどうかちょっとわかりませんけれども、まあね、そういうお話を今日はしようかなと思っております。なんていうのかな。私が独立編集プロダクションを、なんていうか、首っていうか、リストラというか、になりまして、今その編集プロダクションは多分なくなっちゃったのかな。この間神保町の事務所のあったとこ行ったら事務所がなかったので、よそに移ったのか何なのか、とにかくまあなくなってましたけれども、まあ前にいた編集プロダクションが業績が悪化したのか、私の働きが悪いからなのか分かりませんけど、まあ何人か、人員削減ということで、首っていうと失礼だけど、まあなんて言うんですか、解雇でもないな、なんかまあとにかく辞めることになりまして、なんていうのかな、でフリーになったわけですよ。で私も前の会社辞めた時点で、31歳だったんだけど、その時点で会社がね10社変わってるわけ。31で10回転職っていうのははっきり言ってまあ尋常じゃない数字でして、もうこれは私は会社ってもんに向いてないんだなというふうにまあ思いまして、でまあもうフリーでやっていこうというふうに決心して現在に至るわけですけど、まあ一応フリーの期間が一番長くやってられるので、私は会社には向かなくてフリーに割と向いてる人間なんだなというふうに今では思っておりますけれども、ですね、まあそれでフリーになった時に、まあフリーの人間何人か集めて、ね、 岩の下に集まる虫のように団結していろんなことをやっていこうみたいなことを考えたわけなんですけれども、まあそれでフリーの人が集まったグループっていうのを作って、まあ毎週1回会合などをしていたわけですけれども、まあそれの飲み会の席でですね、まあ話題になったことが、自分がどういう状況になったら売れた、俺売れっ子っていう風に思えるのかねっていう話になりまして、そしたら一人一人聞いたら、結局そこの席にいた全員がテレビに出られるようになったら売れっ子になったという実感が湧くっていうことになって、なんか結局そこかよっていうね、ベストセラーとかじゃなくて全員テレビって答えたのがすごい印象的だったんだけど、やっぱりね、それだけ私ここで時々テレビのメディアとしての問題点みたいな話をしてますけれども、やっぱりねテレビっていうのはやっぱり威力違うのよ。いくらなんていうのかな、私なんか本ぼちぼち出してても、うち例えばうちの両親的には娘は何やってるか分かんない人っていうイメージだと思いますよ。だけど仮にライターのバーバラさんってテレビに出たら、娘はすごい売れてるんだ、有名なんだぐらいは多分思ってくれると思う。そのぐらいテレビっていうのはね、もう一種の魔力ですよね。出ることに意義がある、内容テレビ番組にな意義が、なんかテレビ番組の内容はまあ置いといて、テレビに出られるような人っていうのはもう一種クリエイターでない一般の人たちにとってやっぱりステータスにはなるわけですよね。それは例えば新聞とかもね、実はテレビに比べると怪しくて、なんていうのかな、新聞に私の作った本が載るなんてことはまあしばしばあるわけですけども、それよりもやっぱりテレビの方が威力ある。でそのさっきのね飲み会の話ですけど、そこにいたクリエイターの人が全員テレビに出たら俺は売れたと実感できるっていうから、ああやっぱりテレビっていうのはすごいんだなぁなどということを考えていて、でまあ私の周りにいる人たちはご存知かと思いますけど、もうとにかくね一時期私はもう本当に今年年始の抱負とかにさ、テレビ今年の目標はテレビに出るって毎年書いてたんだけど、なんていうのかな、フリーになってね数年経つと、自分がほらどれほどのもんかっていう身の程がだんだん分かってくるわけですよ。ねなんていうのかな、いわゆるねテレビに出るクラスのライターさんとか作家さんっていうのはもうね、なんていうの、物が違うわけ。なんて言ったらいいのかな、テレビに、なんていうの、なんていうのかな、ライターってもうライターも作家も本当に星の数ほどいるわけですよ。で普通の、まあ、作家業界でない人はテレビを見て、テレビに出てるような作家さんとかライターさんを見て、あこれが作家さんっていう人種なんだな、ライターっていう人種なんだなって思うと思うんですけども、実際はもうそれは本当に氷山の一角の一角ぐらいの少ない話であって、本当は下にもう山ほどライターとか作家さんがいるわけですよ。でテレビクラスのね、テレビはまあラジオでもいいです、ラジオでもレギュラーが持てるぐらいの作家さんライターさんというのはね、もう物がね違うわけ。なんていうのかな、人が売れる場合には非常に運っていうのも関係してくるんですけれども、少なくともテレビラジオに出るようなレギュラー持てるような作家さんっていうのはもうね優れたものを持っているわけですよ。で優れたものを持っていてもテレビラジオに まだまだ見出されてなくてテレビラジオに出ていないって人もいっぱいいるわけですけど、絶対にテレビラジオに出てる人は優れたものを持っているわけで、そういう人たちっていうのはね、もう普段から違うの、あのなんていうのかな、喋らしても面白いし、花もあるし、物知りだし、ライターがわーっと集まってて、テレビクラスの人がポンと一人いるとやっぱりすごい目立つんですよ。まあそのぐらいね、うちのライター作家業界でテレビに、出られる人っていうのは、まあ、その人がねよっぽど業績あるとか超有名雑誌の編集長であるとか、まあそういった付加価値があれば別ですけど、そういう付加価値とか組織なしにピンでね一人でいるときに、あの一人で判断した場合にね、テレビに出られるような人っていうのはもう全然違うのね。例えば私の知り合いで言うと岡田敏夫さんであるとか、あの唐沢俊一さんであるとか、まあ、そういった方っていうのは喫茶店で話してるだけでも違うの。もうなんていうのかな、まあ、人にもよるんでしょうけど、例えばタモリさんなんかは普段はすごいおとなしい方っていう話を聞いてますけれども、私の知ってるテレビクラスのライター作家さんっていうのはもう喫茶店で話してる時からめっちゃ話が面白いわけね。テレビで喋ってもいいんじゃないかなって思うぐらい。まあそういうわけでフリーになって何年か経つとね、自分がそういう人間では明らかにないなっていうのがもう身の程が分かってくるわけですよ。だからもう独立してしばらくはまあともかくとして、数年経つうちに今年こそテレビに出るっていうことをだんだん当然ね、言わなくなるわけで、まあこの間もお話ししましたけど、本当はね言い続けなきゃいけないんですよ、そういうことって。なんていうのかな、クリエイターの最大の敵は自分だから、こういうことを言ったら恥ずかしいとか、こういうことを言ったら変に思われるんじゃないかっていう自分の心が実は創作物作る時の最大の敵なので、本当は私もね、なんていうんですか、テレビに出たいっていうのをずっと言い続けるべきだったんですけれども、だんだんなんかこう、ああ自分がそういう人間ではないの、そういう選ばれた人間、なんていうのかな、テレビクラスの人間ではないなというのが、ぼちぼち、感じてきてしまって、もうそれを抱負として言うのをやめてたんですよね。で、まあ、そこで数年経ちので、でたまたま今年の5月にiPhone をね買ったわけですよ。で iPhone 買ったっていうのも別に大した意味がなく、なんていうのかな、大した意味なく、まあ、iPhone その時にね無料っていうか実質無料キャンペーンみたいのをやってて、で私ねとにかく退屈、変化がない退屈、毎日同じっていうのがものすごい耐えられない人なんですよね。で最近退屈だなというふうにちょっと5月ぐらいは思ってて、じゃあ iPhone をただっていうし iPhone でも買うかと思って iPhone を買ったわけですよね。で iPhone 買ったらなんかユーストリームができるらしいっていうのを、ユーストリームというものができるらしいということを知りまして、でまあものは試しで一回やってみましょうということでやったのが始まりです。だから実はねユーストリームやったこと自体についてはそれほど大した意味は実はなかったんですよね。なんていうのかな、ね、私基本的にまあ、入り口がインターネット雑誌、入り口がインターネット雑誌だったっていうこともあるのかもしれませんけれど、割と新しい技術というのはとりあえずカエルのように飛びついてみましょうっていうタイプの人なので、でユーストリームとか、まあ他にもねユーストリームとかの他にユーストリームとかスティッカムとか、ほらそれこそニコ生とかいろいろチャンネル的に選択肢はあったんですけれども、なぜユーストリームを選ん、そのたくさんある あのインフラの中でねユーストリームを選んだのかって言われたら、うん、それはちょっとわかん、あの自分でもわかんないかもって、まあそれはなんていうのかな、まあ皆さんそうかと思いますけど、これを選んだっていうことに意外に理由はなかったりする、なんとなく。で私もなんとなくユーストリームを選んで、で、あのまあね、あのテレビの真似事みたいのができるらしいと。で、あのじゃあ私の友達とかとまずお話しするのを映してみましょうというふうに思ってね、まあ最初にユーストリームを始めたわけなんですけども、これがね、あの私はハマったわけですよね。でなんでねハマったかって言ったら、もうこれは結構理由簡単で、あのすごい、あのまあでも他のクリエイターの方も同じことをおっしゃってますから、私だけが得意なのではないと思ってますけど、私ね、あの自分の文章を読んだり、あの自分の話してるやつの話聞いたり、あのするの大好きなんですよ。あの自分のブログなんて一番自分が楽しいと思ってますからね。まあちょっと最近、あの我ながら今の自分のブログちょっとつまんなくなってきたなと思ったので、ちょっと改善予定なんですけれども、自分の本読んだり、だから自分の大ファンなわけ、自分が。あのクリエイターの人は結構そういう人多いと思いますよ。あのなんていうのかな、やっぱり一種のナルシストなんでしょうね、クリエイターの人って。で、これは他の作家さんも言ってましたけど、読みたい本がないから自分で書いて自分で読むっていうことをおっしゃってた人いました。あと聞いた話では、小説家さんで適当に本をなんか取って読んだらすっごい面白かったんだけど、よく表紙見てみたら自分の本だったとかね。まあそういうことはよく聞きます。まあだからこれはまた別の機会に譲りますけど、一人よがりっていう、自分だけが面白いと思ってるっていう現象が起きてしまうこともあるんですけれども、まあクリエイターの方っていうのは自分の大ファンっていうことが結構多いんですね。で実は私も恥ずかしながらその一人であって、で自分の読んだもの、自分の書いたもの、自分の喋ったものっていうのを自分で聞くのがすごい大好きなんですけれども、なんていうのかな、それでね、でユーストリームっていうのをさ、iPhone でやってみたわけでね、面白いんですよ。自分が映って、まあ、ゲストなり一人なりで話してるのを見るっていうのがね、すごい新鮮だったわけで。でね、そうなると今度欲がムクムクといっぱい出てくるわけですよ。もっと綺麗にしたいとか、iPhone でやるとね、結構いろんな、例えば途中でメールとか入ったら通信遮断されちゃうわけで、そういうのでブチブチ切れたり、うまくなんていうのかな、配信できてなかったりっていうことが結構重なって、これではいかんということで、もうその時入ってたね印税を持って、秋葉のねソフマップ行って配信機材一式買ったんですけども、まあノートパソコン買い替えて、まあうちのねデスクトップボロかったんで、ノートパソコン買い替えて、マイク買って、ウェブカメラ買ってって言って一式揃えたつもりでいたんですけれども、で揃えたら揃えたでまたなんか不満が出てくるわけですよ。音声が綺麗じゃないとか、雑音が入ってるとか、なんていうの、横長の画面にしたいとか、ソフト、もっと画像綺麗にしたいからこういうソフトが欲しい、ああいうソフトが欲しいって言って、まあそれでいろいろ買い揃えてしまいで、現在に至ってもまだ新しいマイクが、今この話してるマイクが1980円だか2980円だかの激安マイクでして、またね話ちょっとそれちゃいますけど、画像の世界も奥深い、画像っていうかビデオカメラ、今映ってるウェブカメラもそうですけど、カメラの要するに動画の世界も奥深いんですけど、音声の世界もまた奥が深いのね。なんていうのかな、画像より歴史があるからかもしれないですけど、私がビッグカメラに行ってこの安いマイクを買ったんですけれども、 あの音声専門のなんていうかな、サウンドなんとかみたいな、家で宅録をやるようなミュージシャンの方々が行くような、あの 音声サウンドの専門店に行くと、もう7万8万のマイクって普通なんですよ。別にあのめっちゃ高い方ではない、その店の中ではね。で、え、こんなことに、こんなマイクがこの世にあったのかっていうような高いマイクがいっぱいあって、いや音声もね奥が深い、凝り出して切りないわと思ってるんですけど、まあそういったわけでですね、なんていうのかな、というわけで現在に至ります。だからユーストリームに実はあのたくさんあるね、あのさっきも言いましたけどスティッカムとか、あのニコ生とか、なんていうんですか、そういったたくさんあるね、なんていうんですか、インフラの中からユーストリームを選んだっていうのは、だから実は特に意味はなかったりするんですよね。ただ多分私の中の野生の勘が、この中で多分今後一番流行るのはユーストリームだろうというふうに判断したわけですよ。で、なんでそう判断したのっていうふうに言われたら、実はそのなんで判断したかっていうのはよくわかんないです。ホームページが一番分かりやすくて綺麗だったっていうのもありますけれども、今ほら一番そういうね、いろんな配信インフラっていうか配信技術の中で一番人気あるのはユーストリームじゃないですか。で、私がユーストリームを選んだのは別に私に先見の明があったとかそういうわけではなく、まあ、この話よくしますけどね、私のように考えた人がたくさんいるから流行ったわけですよ。だからなんていうのかな、ワンオブゼム、なんていうのかな、大勢の、私はユーストリームを選んだ大勢の中の一人なんだけど、私と同じ風に、あ、これユーストリームが良さそうって思った人がたくさんいたから、ユーストリームが今一番ね、メジャーになってきているんだと思います。なんていうのかな、どんなにね先見の明がある人がこれがいいって言っても、一般大衆の人がみんなそれを選ばなければメジャーにはなり得ない。だからその理由が何かって言われたら実はよくわかんないわけです。ただ私がユーストリームを選んだ理由は、一番ホームページの作りがかっちりしていて、やっぱりメジャー感があったんですよね。ホームページのメジャー感っていうのは実はすごい大事で、なんていうのかな、まあ、アングラなことをやろうという人だったら、むしろそれが邪魔になるんでしょうけれども、一番見たところメジャー感があって、入りやすそうな感じだったんですよね。で、まあ、よく考えたら、私がユーストリーム、まあ、今年の5月に iPhone でね始めたわけですけれども、実はもう始なんていうのかな、はじめとしては別に全然早い方でも何でもないわけですよ。ユーストリームっていう技術自体はね、すっごい、2005年ぐらいからあんのかな？もう、すごい、時間が経ってて、で、その頃はね、結構、始まった頃はやっぱりどんな技術もそうですけど、結構、いろいろと問題のあった技術だったらしいです。で、なんていうか、うまく配信できないとかね、ブチブチになるとかね。で、やっぱり iPhone というね、なんていうのかな、大勢の人が持つような、いわゆるコンシューマー機っていうのかな、iPhone みたいな、たくさんの人が使う、なんていうんでしょう、たくさんの人が使う機器に、搭載されたっていうことは、もう結構、その時点ではね、安定して、安定した技術になってきたっていう、まあ、証拠なんでしょうけれども、まあ、そういうわけでですね、まあ、とにかくテレビに出てみたかったっていうのはあるんですけど、でもうなんかテレビはどうでもいいや的な雰囲気になってきたところに、何こういう面白い技術があるならもっとやりたい的な、そういうのが割とハマったんでしょうね。でまたちょっと不思議で、 私の周りにももちろんあのクリエイターっていうのは基本的にある程度のある程度大人によって大小はありますけど、ある程度上昇志向がないとちょっとできない職業でして、でテレビに出たい人は結構いるわけですよ。でまたね、不思議なことにね、これユーストリームって面白いからやってみなって、も私もすぐ割とハマるとね、周りの人に勧めまくるという、まあまあそういう方も多いですけれども、周りの人に勧めまくるというね、ことをしてるんですけれども、意外にねみんなやらないの。だからみんなテレビに出たい出たいって言ってるのは、実はほらそういうテレビに出たっていう最初の話だけどね、名誉、テレビに出るほどの人になったという名誉だけが欲しかったのかなというふうに今思ってしまいます。なんか私なんかはね、自分一人でできるんだったらもうどんどんインターネットテレビでも何でもどんどん出てどんどん喋りたいっていうふうに思うわけなんですけれども、まあもちろんテレビに出るっていう地位とか名誉とかそういうものももちろん欲しいわけですけれども、それだけじゃないんですよね。テレビに出てこんなことも、テレビっていうか動画配信でこういうこともやってみたい、ああいうこともやってみたいっていうのがあるのに、意外にね周りの人にはなんかそれがなさそうで、ちょっと私はねその辺が不思議というか疑問というか、まあそういう感じなわけでございます。まあ今日のね、なんでユーストリームを始めたのかっていう話はそういう感じなんですけれども、本当にね、何かを、まあこれは再三この放送でも言ってることですけど、何かをやりたいな、何かを始めたいなとか表現したい人にとっては今ものすごくいい時代なんですよ。この間クリエイターの数が増えないと広告を入れないビジネスモデルっていうやり方が成立しなくて、で今はそれが成立するぐらいクリエイターの数は増えているっていう話しましたけれども、本当にね表現する人にとってはいい時代なんです。昔のクリエイターの人に聞くと、昔は本当にアニメを自分たちでアニメ作りたいと思ったら絵描けるだけじゃダメで、どういう機材使うのかすらもうよく分かんなかったと。でもやりたい人はそれでも力技でねアニメを作ったりしてたわけなんですけれども、今なんかさ、例えばうまく絵さえ描ければアニメなんかはもうフラッシュで作ればいいとか、他にもググルで アニメーションソフトとか言ってググればアニメを作るのに適したソフトなんていくらも出てくるわけじゃないですか。でなんていうのかな、アニメを作るソフトなんていうのはいくらでも出てくるわけで、だから本当にねものづくりしたい人にとってはいい時代で、アニメを例えば作るとするじゃん、自分で、で配信するのだってこのユーストリームでできちゃうんだもんね。なんか私もなんか作ってみたくなってきたな。ずいぶん前にお話ししましたけど、下手でも良いと思ったらもう自分は、これすごい逆説的な話なんだけど、下手でも良いと思ったら自分は神様なんですよ。わかります？なんていうのかな、下手でいいと思ったらもうその日から漫画家でも女優でも俳優でも声優でもなれるわけで、誰しもねやり始めた最初は下手なんだから、下手っていうことはもう全く恥ずかしくないことなんですけども、下手だと恥ずかしいというね、自分の心がむしろ敵、まあ、下手だと人に下手って言われるのは当然のことだし、まあそういうふうに批判ばかりしたい人には言わせておけばよろしいということであって、で下手なのは当然だから下手って言われるのも気にならんし、もう下手でいいって思っちゃえばね、もうその日から人生すごい楽しくなりますよ。ね、そうクリエイトする人にとってはもう今日から漫画家名乗ったっていいわ、下手だけど漫画家ですっていう、だってなんていうの、漫画家でも下手な人いるんだったら逆に下手でも漫画家って名乗っていいことになりますよね。まあお金を取れるかって話になったらまた話全然別問題なんですけれども、下手でもいいと思えばすごく今はねクリエイトするツールっていうのはものすごいなんていうのかな、 充実してるので、皆さんぜひぜひね、これを見てる方々もユーストリームなどをやっていただきたいと思います。だってそれこそさっきも言ったけど、下手なアニメ作ってこれで放送することができるんだからね、すごいよね。私がインターネット雑誌に14年15年前に初めて入った時は、全ての人がパブリッシャー、いわゆる情報発信者、パブリッシャーになれるって聞いて、またそんな夢物語って私たち結構編集部の人は鼻で笑ったわけなんですけれども、まあ当時私全然下っ端のペーペーのペーペーだったんで、もうそんな偉そうなことは言えずにちょっと静かに黙ってただけなんですけど、全ての人がパブリッシャーになれるって聞いて、もうまず本気にしませんでしたよ。そんな作る人いるわけじゃない、いるわけがないじゃん、こんななんかホームページ一つ作っただけで世界中の人が見るわけないじゃんって、こうは心の中ではね半信半疑、いやむしろ鼻で笑っていたんですけれども、実際に14年15年経ってみたら、こう一人の人がホームページ作って文章で読ませるだけでなく、動画を見せたりね、自分でアニメを作ったらそれを世界中の人に見せたりして、またすごいのは発表するだけで誰も見ないのではなく、本当に世界中の人がリアルに見ちゃうっていう、そういう時代が来たということでですね、本当に今はクリエイトする人たちにとっては本当にいい時代だと思います。ただクリエイトする、いわゆるものを作るだけで食っていこうとするにはちょっと今は過渡期なので、今はちょっと創造物を作ってご飯を食べるっていうのはちょっと今は辛い時代になってますがですね、これは私の楽観的な予想ですけれども、今にね、だから個人的な課金方法っていうのが確立されてきて、今に一人で物を作って、例えばアニメとかの放映権料でご飯を食べるみたいなことが全然可能になってくると思います。需要あるところには企業さんがわー入ってきて、便利なねシステムを多分勝手に作ってくれると思うので、もう本当にね、なんていうのかな、いい課金システムがあれば、物を作ってご飯が食べれるようになるというふうに思っていますので、私はね大いにそれに期待しているわけなんですけれども、なんていうんですかね、今日の話は私がユーストリームを始めたきっかけという話になりました。でも、まあ、縮めて言うと始めたきっかけっていうのは iPhone 買ったからっていう、ただそれだけなんですよ。だから、なるほどね、と今、自分でちょっと今思ったんですけど、とある直木賞作家さん、まあ、有名な方いらっしゃるんですけども、その方が小説を書き始めたきっかけっていうのが、ワープロ買ったからっていう話を聞いたことあります。ワープロは買ったけど、書くことがないから小説を書き始めて、意外に向いてたと。という話を聞いたことがあるので、ああ、なるほど。それは結構私にも通じるなと。別に私は、これからね、ユーストリームで何かになるかどうか全然わかりませんけれども、始めるきっかけっていうのはそういう割と他愛もないことだったりするわけです。私も iPhone 買ったはいいけど、なんか周りがいろいろ楽しげにやってるけど、することないなと思って、なんかユーストリームというテレビができるらしいっていうね、のを知ったというだけなので、意外に始まりは他愛のないことだったりするわけです。まあ、でも、ユーストリームがね、どんどん流行ってきても、私はっきり言って家にテレビ全然なくても見る番組も山ほどありすぎて、もう困っちゃうぐらいあるので、なんていうのかな、まあ今にどうなるのかね、ユーストリームと今の地上波っていうののね関係は、今は全然ほらさ、地上波の方が全然なんていうの、人気っていうか視聴率の方が高いわけだけど、いや私が期待してるのは地デジですよ、地デジ。いや地デジに期待してんじゃなくて、地デジに切り替えになったら地上波見るのをやめる人が大量に出ると。それ多分間違いないですよ。だって地デジ導入するのにすんげえめっちゃ金かかるじゃないですか。 こんなに金がかかるというのはちょっと聞いてませんっていうぐらいお金がかかる。で、じゃあネットでね、地上波が見れるように多分なると思いますよ。あのラジコみたいにさ、あのネットで地上波テレビが見れるようになる。で、そしたらあの一挙にネットテレビの方がメジャーになる可能性もなくはないですよ。なので、あのそうすると、テレビの地上波がネットに、あのネットテレビになるっていうことは、ネットテレビの、あのネットテレビの視聴者の総人口がドバーッと増えることになる。で、それが当然ユーストリームとか他のや、あの配信システムとかにもわーっと流れ込んできて、状況が一挙に変わるっていうことは考えられます。十分それは想定の範囲内ですよね。だから私は実はですね、あの地上波のね、なんて言うんですか、地上波の地デジか地上波のいわゆるアナログ波の停波っていうのにはものすごい、実はネットテレビの未来はね、すごくそこからガーンと明るくなるんじゃないかというふうに見ているわけですけども、実際はどうなるかちょっと分かんないですけど、いや多分そうなりますよ。なんていうのか、ガーンと視聴者の総数が減って、でネットでも地上波の番組を流さざるを得ないっていうことに多分なると思いますよ。うん、これは想像だけど、でもうん、そうなると思う。なのでそれには大いに期待をしているわけなんですけれども、いやでもね、ちょっとそれ今度気になるのがさ、インターネット引いてる人は全員 NHK のなんていうの、なんだあれ、受信料取られるようになるのかっていうのが今ちょっとふと心配になりました。だけどある意味地上波っていうテレビ局の特権ですよね。そのいわゆる認可事業でほぼテレビ局の特権であったところが、ネットっていうところに、いわゆる言い方悪いですけど落ちてくるところによって、ネットテレビ業界がドカーンと加熱するっていうのは私実はすごく期待してるシナリオなんですけども、実際どうなるかは、1年経てばすぐ分かります。もう1年じゃないね、半年だね。楽しみですね。まあまあそういうわけでですね、その時にまあ NHK が受信料っていうのをどうするかっていうのもすごく楽しみなんですけれども、まあまあ話が脱線しましたが、今日はですね、私がユーストリームを始めた理由ということで、お話しいたしました。皆さんもぜひぜひユーストリームを始めてみてください。で、始めたらこんな番組始めましたということをお伝えいただければ、私も見に行かせていただきますので、今後ともですね、この評論放送をよろしくお願いいたします。今日の朝の放送はですね、まあ取り留めもない感じでペラペラと話してしまいましたが、お付き合いいただき本当にありがとうございました。ですね、明日も、朝の放送はですね、いつものように8時半から行いますので、どうぞ皆さんご覧ください。で、特別に配信の予定は今週はないですね。はい、じゃあいつものようにですね、明日8時半からお送りしておりますので、明日もどうぞご覧ください。今日もお相手は作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。